仕事のユニットでいうと11番、スキルである、もしくは知識、まあ要するに物理的な身体に結びつくような部分を大体スキルって言うんだよね。であんまり関係なく情報的な内容だけだと大体知識って言うんだよね。でも脳にとってはそれ同じことだから、だからスキルであったり知識であったりことをいかに習得していくかね。もちろんそういう中ではそういった情報をどうやって集めていくかっていうこと、これが仕事の中で必ず重要な役割を持ってきて、でそれをじゃあどうやってやっていきましょうかっていうことを少し考えてみようか。でまずどうしてそれが重要な役割を持ってくるかっていうことね。でそれはなぜかというと、全ての仕事は付加価値を生み出すから仕事なんだよね。付加価値を生み出さないものは仕事とはすごく言いづらいですよってことね。付加価値を生み出さない仕事っていっぱいあるかもしれないよ。どういうことかというと、昔で言う奴隷みたいな人ね、単に棒をずっと押し続けるだけとかさ、そうでしょ。棒が1周したのと2周したのと3周したので付加価値が1周ごとに上がってきましたとは言わないわけでしょ。でしょ。ただもちろんその人たちの労働があるおかげで、例えば何やってるか分かんないけど、例としてさ、棍棒をぐるぐる回してるのがなんか穀物を粉々に砕く機械の棒を押し付けさせられる奴隷だったとしたら、それで穀物が生まれて、その穀物が何かに使われて、そしてその何か使われることによって新しいものが生産されたり、もしくは人が食べてでもいいけど、そして新しい存在が生まれてくるんであれば、そこでは付加価値生まれてくるわけでしょ。ってことは間接的には付加価値は生み出されてるわけだから、たとえ奴隷の仕事であったとしても、それが仕事として必要性があるんであれば、きっとどっかで付加価値は生み出されてるわけだ。とはいうものの、かなり間接的だよね。でしょ。だからいわゆる自分の労働に対して対価が明らかに時間で時給として払われている、自分の対価が支払いの方法のこと言ってるわけじゃないよ。あの仕事は時給制、あの人の仕事は日給制、月給制、年収制、それは支払い方法の合意の話じゃない。雇用者と非雇用者の、もしくは契約の交付の関係で支払いを月1回にするのか1日1回にするのかっていう、その合意の話だから、そのことを言ってるわけじゃないよ。そうじゃなく、自分の労働時間そのものね、つまり拘束時間だよね。そこで拘束されている時間そのものが対価として支払われているというような職業であったと場合ね、それ一番簡単なのは奴隷がそうだよね。ただし奴隷の場合対価ないんだけど、そうでしょ。でもご飯を食べさせてもらえるだろうし、奴隷だって寝るとこ用意してもらうだろうから、それはご飯だったり寝るとこだっていう対価もらってると言われちゃうと、あ、その通りって言わなきゃいけないかもしれないけど、だから明らかに自分の生命時間を提供することが、そうだよね、だって有限なわけだから、それが自分にとっての対価であるっていうような職業であった場合ね、それはそれさえも何らかのもっと大きなシステムとしての付加価値の一部にはなってると思うけども、自分が生み出している付加価値というのは極めて間接的でしょ。そういうのはここで言う仕事とは言わないっていうことね。労働かもしれないけど、ここで言っている仕事というのは、それは一番最初の人生のセクションのところでそういうふうに話したと思うけど、ここで言っている仕事というのは何らかの機能的な役割に価値があるんであって、自分の労働生命時間の1時間に価値をもらっている仕事ではないっていうことね。だからその自分が提供する機能そのものに価値があると考える仕事ね。でその時の機能そのものが何らかのバリューを生み出してるわけだ。そのバリューを付加価値とここで呼んでると思ってもらったらいいわけね。だから付加価値に対する対価がもらえている、それが我々のその仕事にあたりますよってことね。それいろんな付加価値があると思うけど、もしくは機能って言い方の方が分かりやすければ、いろんな機能を提供することは、いろいろそれは人によって違うと思うけど、じゃあその機能といった時に2つの部分が必ず必要になってくるわけね。一つは物理的な世界における何らかの機能提供部分、そして情報的な部分における何らかの提供部分。明らかに金銭的対価まで考えてみた時に、どちらかがより重要であるかというと、極めて情報的な価値になってくるんだよね。というよりは物理的なスキルとしての価値も情報的な価値で定められるというふうに思ってもらった方がいいかもしれない。スキルワーカーっていうスキル、本当に物理的能力がすごく重要なスキルワーカーのスキルって、あんまいい例俺浮かばないんだけど、 あのまあ俺なんかレンズ磨きなんかだったらよく知ってる分野だから言おうか、あの昔のさあの50年代のライカだったり、日本工学とか東京工学、トプコンとか、あのキャノンとかもそうだけど、1950年代60年代70年代ぐらいまでのレンズだよね。今時のニコンはコンピューターで設計してマレーシアで作ってるようなレンズも、それは最後は誰か磨いてるだろうから少しは関係あるのかもしれないけど、少なくとも日本でそれもなんていうの、方眼紙に微分方程式やロガリズミックな計算尺使って方眼紙でレンズ設計してたような時代だよね。のスキル労働者はそのレンズを磨くときに、あのミクロン単位ぐらいで今で言うと精度が出せちゃうんだよね。で、未だにそれができる人はすごく貴重だよね。一時ニコンなんかはわざわざマニュアルフォーカスのレトロなレンズをずっと作り続けたよね、日本国内で。おそらくあれってそういったスキルをの職人を若手に伝達するためにわざわざ作り続けたんじゃないかと思うんだけど、ただしそれさえも経済的に現実的じゃなくなったからマレーシアに労働を移しちゃったんじゃないかと思ってるけど、そういったミクロン単位のレンズ磨きができるスキルなんて、まさにそれって日本のいろんな世界である、よく日本の中小企業がすごいっていう旋盤加工なんかそうだよね。あのアメリカ人じゃ考えつかないような上手なレベルの精度の旋盤加工を日本で普通に若手はやれたりするわけだから、そうでしょ。その先生たちなんか、要するに熟練工なんかは桁違いにすごいものを作るわけでしょ、精度が出せるわけだ。そうなるとその時のスキルというのは明らかに物理的身体性を持ったスキルでしょ、正確なレンズ磨きであったりとか見事な旋盤の扱いって。でもそれを評価される時は必ず情報化されるよね。簡単に言うと何ミクロンの精度が出てるとかそういうことでしょ。ということは最終的な付加価値評価さえも物理身体だったとしても結局は情報化されていくっていうことね。それはそこだよね、当たり前だよね。そんなのつまり評価の基準になり得ないし、さらに現代はその価値がますます物理労働の能力から情報空間での評価部分がはるかに重要になってくるということね。それは当然じゃない。そのレンズ磨きだったらレンズを磨きましたというファクトよりは上手に磨きました、精度が高く磨きました、旋盤回しました、もう旋盤で切りました、大体形できましたというよりはいかに精度が高くできましたということが重要になってくるわけだから、それで物理空間の仕事でありながらどんどん情報化していくわけでしょ、その際に関しては。で、今はわざわざ俺が思いつくままにその旋盤だったりレンズ磨きだったりという例を挙げたけども、多くの人たちの仕事というのはその付加価値の部分がほとんどが情報空間に存在する部分でしょ。もちろん金融みたいなその金融春秋の世界でいうとお金を扱うところは全部お金という情報空間だけど、そうじゃなかったとしてもタクシーの運転手だったとしても運転という物流労働の中のはるかに重要な部分が最短の距離で最短の時間で行けたかどうかであったりとか、もちろんそのお客さんと喧嘩しないかみたいな含めてかもしれないけど、まさに情報空間の付加価値がその人の経済的な付加価値だよね。要するに対価に対する付加価値というのは情報空間のものになってくるわけだ。そうすると明らかなことが分かってくるわけね。我々がスキルであったりその人の付加価値といった時にはそれは情報空間におけるバリューのことを指してますよっていうことね、自然的になってくるっていうことは、特にその情報空間でのバリュー分がどんどん大きくなっていくよってことだよね。もちろんフォーレストの本なんかでは過去にそれを情報空間の通貨と物理空間の通貨を分けとまで俺は言ってると思うけど、そうでしょ。それはなぜかというと情報空間は限界雇用と限界費用の概念が働かないわけだから、そこではガンガンに稼げちゃうわけだから、でそれを物理空間の部分に戻されちゃうと貧富の差がすごい激しくなるから、それは通貨として分けてくれっていう話までは俺はフリー経済の本とかでは書いたと思うけども、そうでしょ。それはその話はだからこの聞いてる皆さんもちろん俺の本全部読んでくれてないのかもしれないけど、あのなんとなくどっかで聞いたことがある話だと思うけど、それは通貨の話まで踏み込んで言ってるぐらいだから、だからそこで我々にとっての重要な付加価値部分が情報空間での生産でありますよということは分かってもらえたとして、じゃあその情報空間での生産性だよね、付加価値を上げていくということよね。それは一つはどうやってそれに成功するか、 もう一つはそれがどうやって経済的な意味合いも含めてだよ。経済的な意味合いっていうのは必ず経済的な金銭的な対価というのは一つの基準として我々資本主義の中では捨てされないわけでしょ。常に維持されるわけでしょ。他の基準はいくらだったっていいんだけど、その重要な基準としてその経済的な基準というのはあるわけで。で、その経済的な基準が一番逆に言うとフェアなわけだよね。ユニバーサルにちゃんと為替システムとして全世界に一つの価値として基準を維持できるわけだから、そういったユニバーサルな価値、その他にもいっぱいあると思うけど、そういったそのユニバーサルな価値にしていくっていう中でいかにそれが評価の対象になるかということも重要なわけでしょ。で、そこでそのためのそういう知識を習得してないといけないわけだ。そうでしょ。で、もう一つ、まあそういった知識の習得方法かもしれないけども、わかる、情報空間でバリューが上がっていくためには付加価値であるからには付加される元の価値としての情報空間にちゃんと何らかのバリューがないといけないわけだ。で、そこにさらに大きなバリューを足していくから付加価値になるわけでしょ。それはそうだよね。そしてそのために何が必要かということも分かってないといけなくて、そしてそれをより上手に収集することもできなきゃいけないわけでしょ。だからそれがまさに情報空間における知識を習得することが重要ですよってことね。だから知識が多きゃいいっていう話じゃないですよってことね。知識はもちろん多きゃ多いに越したことないんだけど、それってビット数の話になっちゃうでしょ。そうだよね。単純に量だけで言うと。そうじゃなく、それが何らかのユニバーサルな基準において評価の対象となるような知識、要するに役に立つ知識じゃないといけないわけでしょ。でしょ。その時に常に2つの方向性があるわけだ。それはいつも言っているように、1つの方向性は自分という存在だよね、が選択した宇宙に対する機能だよね。その機能を強くしていくということで重要である。これはまず大前提でしょ。ということは自分に役に立つってことね。でしょ。で、それがもう一方で必ずその裏にあるのは、前のユニットで言ったと思うけども、それから社会性を持ってないといけないってことでしょ。で、社会性を持ってるってことはどういうことかっていうと、その情報そのものが自分以外の人の役にも立つっていうことでしょ。だよね。だから自分の役に立つ情報であり、かつ自分以外の役に立つという情報だよね。で、その情報が徹底的に自分がまず手に入れないといけない。そして手に入れるだけではそこに新しい価値は生まれないわけだ。簡単に言うと、どこのそんなの Google で検索したら知ってますよって言ったら終わりでしょ。そこでそれに対して新しいバリューを乗せることができる。それが付加価値になるわけだよね。もちろんそれがものすごく物理的なスキルであれば、例えばその一人の人が全部やれてるわけじゃないから、仮想的に一人のレンズ職人がいたとして、普通だったら光というのを屈折させる一番簡単な全焦点距離で合わせることができるのは、焦点距離という概念成り立たないけど、ピンホールカメラだよね。点だから、点光源に対して、いやでもフォーカスはどこでも合うわけだ。あんまりレンズの原理知らない人は何とか話聞き流してくれていいけど、あのピンホールカメラって穴だけ開いてるやつね、あれは当たり前で好きなところで必ず正確にフォーカスが合うわけだ。だからフォーカスっていう概念がないんだよね、ピンホールカメラには。でもそれだと穴だから、光の量はあまりに小さいわけだから、そこでピンホールの穴をでかくするわけだ。そうした瞬間にフォーカスが合わなくなるわけだ。そこでフォーカスを合わせるためにレンズを入れるわけだ。で、レンズを合わせると一箇所にフォーカスを合わせることが急にできるようになったおかげで、そのレンズのその焦点距離のところにしか焦点がいかないわけだ。だから焦点距離ってわけでしょ。そこでいろんなところに焦点距離を合わせるためにいろんな焦点距離を作るしかないし、そうだよね、当たり前だよね。あとはあのデプスフィールドだよね、被写界深度という概念はあるよね。そのそこで通す時のレンズの光景をピンフォールに近づければ近づけるほど、いろんなところで当たり前だけど焦点が合うようになり、ピンフォールから離れてレンズの光景がでかくなればなるほど合う空間が短くなるんだよね。被写界深度浅くなるってことだよね。だから F1.1 のレンズで撮るとすごくピント合う世界が狭くなるわけだ。ライカの F0.95 っていうレンズを持ってるんだけど、右目に合わせると左目がピント合わないぐらい厳しいんだよね。それが F16 とか22で撮れば思いっきり後ろの背景までピント合ってくれるのに、それはまさに被写界深度だよね。 また俺つい連続の話しちゃうけど、そういうことを一人の人がいたとして、一つの設計周りできる不思議なレンズ職人がとして、その人がそのレンズを、じゃあこういうレンズを設計しましょうよというのは、おそらくそういった工学という枠組みの中の情報を収集すれば、自分でガウス式とかいろんなやり方あると思うけど、プラナーとかそういう典型的な方法論とかあると思うけど、そういったレンズの組み合わせ、複数のレンズをこうやって組み合わせればこういうことができますよっていうのは、それはどこにでもある知識として手に入るわけだ。そうでしょ。今だったら Google で、昔は何だったか知らんけど、そうやってレンズ工学のことはできるわけだ。そしてさらにそれをベースにレンズに設計をするでしょ。でもそっから先は、じゃあなんでライカのレンズが良くてその他のレンズがダメなのは、ものすごく動かすことがいっぱいあって、たくさん8枚のレンズ、6枚のレンズをそれぞれ勝手に動いてるのはちょうどよくいかなきゃいけないけど、たくさんの部分を可動部品を作り上げてって動かしていく。そこにありとあらゆる付加価値が生まれてくるわけだよね。その中のバーレルの中のどれをどういうふうに動かすか。そしてもちろんレンズそのものだったら、いかにそのレンズ面を上手に磨き上げていくかだよね。まさにその後だったらコーティングまでできるわけだから、あの逆光でも大丈夫みたいな、そこはどんどん付加価値でしょ。今言ったのは物理空間で分かりやすくそういうふうに言ってるわけだけど、必ず我々が仕事としてその作り出していくものの大前提として、今で言えば Google に見れば必ず出てる大前提となる知識があるわけだ。で、それは共有されるべきものなのね。で、そこに値段はつけられないのね。だってどこにでもあるもんってことでしょ。じゃあ何値段がつけられるかっていうと、その上に我々が乗っけた情報ね。例えば新しいレンズの設計考えたらすごいけど、同じ工学の中で同じレンズ設計だったとしても、より精度の高くバレルの動かし方であったりとか、より精度の高いレンズの磨きであったりとか、より上手なコーティングだったりとか、それいろんなことがあるわけでしょ。それを自分の仕事の枠組みの中で考えればいいと思うけど、そうすると明らかに共有されている知識ね。Google 載ってないかもしれないけど、少なくとも顧客と自分との間では当たり前に教育されている知識には値段はつけられないわけだ。で、そうじゃない知識の部分に対して値段がつけられていくってことでしょ。で、そこに値段がつけられる、まあ単に経済価値で言ってるだけで、その他のその基準としても同じだよね。それをどうやって生み出していくかということがまず一番重要なところでしょ。で、生み出していくかというのはこのステップではなく、おそらく次のステップの話になってくると思うけど、その大前提として、じゃあどうやってそういう必要なことを我々は知り手に入れるかでしょ。ってことは、まずは大前提となっているものは知らなかったらそれ論外じゃん。そうでしょ。論外だから職業訓練学校があるわけでしょ。ボケーショナルスケールスクールね、簡単に言うと医学部、法学部、 MBA、医学部って職業訓練学校だよね。いや、職業訓練学校ではないと思いますけど、いや、そんなことないよ。医者になるための職業訓練学校で、医者となるための必要な基礎知識としての生物学なり基礎医学なんかも当然入ってるけど、もっと重要なのは、職業として、医師という職業として共有されている付加価値は、より上手に病気を治せることだよね。病気に手術ができることでもいいかもしれないけど、その大前提となる共有されている知識が欠如したさ、論外だからでしょ。弁護士になるのもそうでしょ。法学部に行くというのは、その共有されている知識を学びに行く。 MBA になるのもそうだ。日本だったら誰でもビジネスマンになれるんだけど、アメリカはビジネスマンとかいうレベルね、ビジネスマン、いわゆるそのなんていうの、最初に言ったような時給でやっている、生命時間を提供してるんではなく、付加価値を提供してるっていう意味でのビジネスマンっていう意味ね。要するに新しい価値をつけ、その価値に対して値段が取れるという意味合いでのビジネスマンっていうのは、 MBA 持ってなきゃいけないっていう国なのね、アメリカは基本的にはね。だからそれはなぜかっていうと、必要な職業訓練、職業知識がないといけないからでしょ。それがいわゆるビジネススクールで学ぶことは、だから MBA スクール、ロースクール、メディカルスクール、それはアメリカでは全部職業訓練学校なんだよね。それが修士課程ぐらいまでいりますよっていうのが現代社会なわけだ。いや、それは欠如している人たちが万が一いるとしたら、自分の分野におけるビジネススクールなり、メディカルスクール、ロースクールのようなお勉強を今からでもしてくれないと、皆さんはこのまま一生、簡単に言うと時給労働者ですよ。わかる？契約上時給か年収かという話じゃないって言ったよね。生命時間を提供している、その生命時間に対する奴隷としてのだけど、低迷時間に対する対価をもらう人に永遠に終わりますよということじゃん。 そうではなくって、まず大前提としてその分野で提供する付加価値に対してまず何らかの価値をもらう、支払いって金銭価値でもいい、基準でもいいよ、何らかの評価をもらうためには大前提となるだよね。だって絵画とか書家とかそういう世界とかさ、伝統芸能の世界とかって金銭的な価値じゃないよね、きっとね。あの人たちはこんなすごい、こう、あ、すごい、何がすごいかっていうことも含めてその分野の中での基準があるわけでしょ。でその大前提としてその分野の基準の最低限のローマテリアルだよね、加工される前のものの全知識がなければ最初から土俵に上がれないわけだから。そうでしょ、医学部出てない人が医者になってもらっちゃ困るってこと同じだよね。法学部も出てないやつが弁護士になってもらっちゃ困るでしょ。もちろんそれはその最低限の知識があるかどうか、国家資格まであるわけだから、それ本当に困るっていうことをよく言ってるわけでしょ。ビジネスマンの場合は国家資格ないけど、それにしてもアメリカの大企業だったらそれなりの学校の MBA というのは国家資格に準ずるような大丈夫でって資格だから、それは自分の分野でっていうことよ。自分の分野でそのくらいの資格試験があるかぐらいのつもりで、最低限の知識がない人はずっと今後も自分の生命時間を対価に売っていく人にしかなり得ないってことよ。もちろんその生命時間はかなり有限であって、それにつけられる値段というのは上限がかなり低いですよってことでしょ。付加価値になった瞬間に生命時間って思いっきり物理空間の制約にかかってるでしょ。ほとんどの仕事は物理空間のような仕事でも情報空間の付加価値をっていうのを言ったよね。レンズ磨きであったりとか、タクシーの運転手だったりとかでしょ。それは情報空間だけど、純粋に生命時間だけ売ってる奴隷労働みたいな場合は、ものすごく付加価値部分は、情報部分は少ないわけでしょ。で、情報部分に関してだけ、限界雇用と限界費用が働かないから、思いっきり高い付加価値、簡単に言う金銭価値というんだったら稼ぐことができるってことでしょ。ということは、それができない人は、ずっと低い付加価値しか、物理空間という制約に、限られた生命時間という意味での対価しかもらい続けられない人になりますよでしょ。もちろんこれを聞いてる人はそういうふうになりたいと思っている人は一人もいないわけでと信じてるけど、ということは自分のトレードだよね、自分の分野だよね。仕事であればその職業の中で医師免許や弁護士免許、弁護資格っていうのは免許っていうのかどうか分かんないけど、もしくは MBA に準ずるような資格を取ったぐらいの知識をちゃんと本当に持っているかということは自分でよく確認してもらわないといけないってことね。そしてその上に初めて付加価値が生まれますよってことね。付加価値の部分に関しては次のステップで話をするけど、まずそこね。そしてその次のステップとして、付加価値を生み出していくのに何が必要かというニーズの部分の情報がないといけないわけでしょ。で、これも同じように知識の話でしょ。だからそれがどうして我々が情報空間においてたくさんの知識が必要であり、そして情報を収集しなきゃいけないかっていうことね。それは仕事という枠組みで捉えるんであれば、それがない人は奴隷にしかなれないってことでしょ。生命時間を切り売りするしかないってことでしょ。それ以外の価値の対価のもらいようがないわけでしょ。逆にその情報空間があるからといってなれるわけじゃないんだよ。その上で付加価値が生み出してなんぼなわけだから。ただしその財前提としての付加価値を生み出すための必要最低限のものが整うのが知識やスキルをちゃんと収集できることであるってことだってことを理解してもらったらいいと思います。じゃあこの上で枠にこれから入ります。